はじめは仏説阿弥陀経の仏様がいろいろな方向に存在しているという言葉をいただきたいと思います。私が今から拝読するのは東の方、東方という場所あるんですけど、その東方と同じように南、西、北、上と下、六方もあるということですが、今日は東の方、東方だけを拝読したいと思います。合掌をお願いします。シャリホツヨ、私が今阿弥陀仏の不思議な功徳を褒めたたえるように、東方の世界にもまた圧縮微物、修味層物、大修味物、修味鉱物、妙音物など、ガンジス川の砂の数ほどさまざまな仏が方がおられて、それぞれの国に広くて節操を示して、世界の隅々にまで阿弥陀仏の優れた徳が真実であることを表し、真心を込めてそなたたち世の人々よ、この阿弥陀仏の不可思議な功徳を褒めたたえて、すべての仏方がお守りくださる今日を信じるがよいと仰せになっていると、ナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツナマンダーブツ。皆さん、ようこそ本日の日本語法座のお参りでございます。先週は内藤先生のご縁をいただきまして、土曜日は念仏セミナーで内藤先生のご法話をお話を、ずっと一日聞くありがたいご縁もありまして、先週の日曜日にこの涅槃への時に一緒に聞いて、この如来の取り次ぎをしていただいて、そしてこういうお参りが終わったら、いつもこう総称法の方に大人のディスカッション、話し合いが行っていますので、せっかくのご縁ですから、内藤先生もお誘いしまして、で先生が優しく一緒に座って30分ほどお話をいただいたことがあったんですけど、その中でとっても面白い質問をなさった方がおられました。その方はこの教えはこういう、仏教であってもキリスト教であっても、私はいろいろなお寺とか教会に行くときは一つの気づいたことがありました。それは女性の方が非常に多いです。男性よりは女性の方が圧倒的に活発に活躍しているということを気づくことがありましたとおっしゃいました。で今日ちょっと話したら、浦本さんと佐伯さんにちょっと後ろ見たら今日の1割ぐらいは男性の方で、なぜ女性の方が熱心に見教えを聞くでしょうと聞いたんですね。で先生は少しだけじゃなかったけど、ちょっと困った顔をしまして、どう答えばいいと。奥さんが横に座ってますね。で、このいつもそばにいる妻であっても、その心を理解することができないので、とってもじゃないですけど、女性の心を私が理解できると。その代表として説明することはちょっとできないですが、せっかくのご縁ですから、ちょっと答えてみようと。答えをいただきました。でもとっても面白い答えをしました。 まあ、まず先生はほとんど日本にいらっしゃいますので、じゃあ日本の場合はまだ女性が、まあ、どっちかというと、まあ、家の中の、まあ、ことを専業主婦はまだ多いですね、日本の場合は。で、まあ、どっちかというと仕事を出る男性が、まだ日本はそのパターンがまだまだ多いですね。他の先進国に比べると日本はまだまだこういう、まあ、役割分担が保てる国の一つですね。で、先生がおっしゃったのは男性の方はこの家を出てどうしてもその石鹸のことに巻き込まれて、石鹸、心はどうしても石鹸のことの方に傾くようになってしまう傾向があるんですけど、女性はどっちかというと家にいる時間が長くて、その石鹸のことよりの大切なことに心を傾くこと、石鹸のことより大事なものに関心を持つのは女性かなと先生がおっしゃいました。でもアメリカの場合はね、みんな男性も女性も仕事に出てる方が多いですね。今日集まっていただいている方も同じように仕事を出てる女性の方は結構多いですね。それはアメリカは、まあ、異性の時代からそういうことでしたね。結構異性、私は、まあ、この前話があったんですけど、そのカナダに行った時よ、男性が漁に出て、海に出て、その魚を、漁師に出て、で、奥さんの方は、その缶詰のサーモンの工場で働く。というのは、まあ、異性の方は結構そうだったんですね。お父さんだけが家を出て、男性も女性も共に働くということですね。アメリカは、まあ、昔からそういうことがあったんですね。で、内藤先生は、さすがに、それは日本とアメリカのちょっと違い点があると、ご存知のようで、で、それを考えたら、アメリカでも女性がお寺によくお参り来るのは、おそらく女性の感性の中に何かあるかなと、先生がおっしゃいました。で、先生は、釈迦様の時に、釈迦様も一生懸命男性の方に、説法をなさったというふうに今までに伝われてきましたね。まあ、女性の方に対しても説法をなさったんですね。偉大気分人とか私たちの仏説冠無量寿経の中に女性に釈迦様は説法することは一応記憶お経の中にそういう話はあるんですけど、どっちかというと男性の方に一生懸命説法をなさったという感じがしますね。で、先生はおそらくその理由は、女性の方は自然に教えに耳を傾けるでしょう。自然に教えに関心を持つでしょう。で、男性はそうでもなくて、ちょっと男性の方が一生懸命教えを伝わないとなかなか伝わらないとおっしゃいました。まあ、女性の方が教えを受け入れやすい方ですね。誠の御教えをの大切さを元から分かっているとかと、先生がまあ、とっても面白い話でしたね。で、私はそれ聞いたら、なるほどと思いました。まあ、さすがに先生が何かの納得にいける答えができたなと思いますが、まあ、この2月にはこういうキソラギという九条竹子様の命日があるんですので、その九条竹子様のことを考えながら仏教婦人の、まあ、私たちの浄土真宗の御教えをはじめ仏教の教えの中に活躍された女性の方をちょっと感謝することは2月の一つの行いですね。今月の Wheel of Dharma はみんなのお家に届いていると思いますけど、ホーリン BCA のこういう雑誌が届くんですけど、その1ページ目を開いたらこの九条竹子様の写真が載せて、その九条竹子様の一生涯を簡単に紹介した英語の文にあったんで、今日も私ちょっと九条竹子様について皆さんを紹介したいと思います。 まあ、仏教の中の偉大な婦人の方は 歴史代々に存在なさってるんですけど、現代の初めの頃に一つの代表的な仏教の婦人の方は九条武子様でございますね。というのは、私たちの今からこの講座終わったら仏教婦人会の毎月のミーティングがありますね。その仏教婦人会というのは九条武子様が始まったことですね。というのは、日本が日露戦争に入った時は、まあ、1904年の時に日本とロシアが戦争をすることになってしまったんですね。それまでの、まあ、約200年もしくは300年ぐらい、日本はよその国と争いもなくて、よその国との関係も全然なかったんですね。まあ、いわゆる鎖国の時代ですね。日本と外国の一切もうほとんど、まあ、ちょっとだけあったんですけど、ほとんど関わりのないような世代でしたね。で、まあ、明治時代があって、まあ、1867年と私が学んでるんですけど、その時から日本が開いて、で、また、開いたら、いわゆる間もなく戦争する感じですね。まあ、20年もちょっと経ったら、もう戦争になってしまうんですね。で、その時は、海外で戦争する意識もない国民が息子たちまたは旦那さんたちを戦争に送るんですね。戦場に出るんですね。で、たくさんそういう、まあ、海外行ったらまた船の中に戦ったら、で、まあ、たくさん、まあ、死ぬこともあるんですし、そう、苦しいことがあるんですね。で、その時に九条武子様がその船場に出る方とその家族が大変ですねという心が起こって、じゃあその家族とその戦争に出てる人たちを支援するためにこの仏教婦人会が始まったんですね。これは多分、まあ、戦争がいいことと思ってはいなかったかもしれませんね。でも、どうせこの国が戦争をしてしまうと国民が苦しむから、その戦争に出る方と、その、まあ、奥さん、お母さん、この、家に残ってる方々のために、何かしないといけないと思ったら、こういう仏教婦人会を、とっても若い時に始まったんですね。で、それから始まって、次々と、この、社会のためのことを一生懸命努力なさったんですね。1923年に、東京の大震災、関東の大震災があったんですね。で、東京の、まあ、多くの部分がもう焼け払いになってしまったんですね。その時の火事が、地震があったら次に火事になって、もう焼け払いになって、その東京の島民が非常に苦しんでた方が多くて、そこにもすぐに行って皆さんを助けようとするんですね。特に一番貧乏の人たちですね。その当時の時代、まあ、大正時代なんですけど、もともと田舎に住んでいた人たちが町に出て仕事をするようになるんですね。もともと畑とか、そういう、綺麗な山のところに住んでたんですけど、やっぱり、こういう現代化とともに、やっぱり町に行って、工場で働いてお金がたくさん出るでしょうと思って、たくさんの田舎の人たちが東京に引っ越して、でもたくさん綺麗な家とかを買うお金がなくて、あまり良くないところに住んでたんですね。危険なところに住んでたりして、あまり衛生が良くないところに住んでて。で、九条武子様はそういう人たちにも心を配って、じゃあ何かしようと思って、病院を建てました。阿蘇家病院という病院を作って、今でも東京にあるんですけど、それは特にこういうお金のない人、貧乏の人の治療を与えるためにこういう病院を作った方ですね。素晴らしい行いばかりをされた方ですね。で、1927年に無憂華という本を出しました。まあ詩人でしたね。綺麗な 文章とか詩を書ける方ですから、それで有名になってて、この無遊戯という本を出版して、でその本を出版する自分のお金を儲けるために出版したんではなくて、その儲ける金は全てその病院の方に回しましたね。自分のためじゃなくてみんなのために、こういう綺麗な歌を作ってみんなの心に感動させて、でもしお金がそのところでお金になったら、じゃあそのお金をこういう、まあ、一番苦しんでいる人たちに回そうという、とても優しい心があったんですね。でたまたまここ の, お寺の図書館にその無遊戯の本があるんですね。無遊戯書という、多分無遊戯という本の一部と他の九条武子様の書物をなんというアレンジして書いてるところがあるんですけど、でその中に在米の同胞へのというのは、アメリカに住んでいる同胞、同胞というのは浄土真宗の念仏を共に歩む仲間の言葉ですね。親鸞聖人とか蓮如上人の言葉に音道病、音道行という言葉が聞いたことあるかもしれませんが、それはこの共に念仏を歩むことですね。まあ親鸞聖人とか蓮如上人のお心は上に立ってみんなに説法しようということじゃなくて、共に阿弥陀如来への大慈悲をいただきながら念仏を喜ぶという、まあ、浄土真宗の教えなんですから、こう九条武子様も実はこの蓮如上人と親鸞上人の代々のこういう次の世代ですね。お父さんが妙如上人という初めて開教師をアメリカに発見した御門主様ですね。兄弟はその弟、お兄さんは大谷洪水、また浄土真宗の有名な御門主ですね。だからこの念仏の教えに育たれて、でそのお育ちをいただきながらこういう心を持って、で、まあ、お父さんが開教師をこうアメリカ本土に発見した方ですから、そういうアメリカ国民に意識をすること、アメリカにいる日本人の方に意識をするんですね。多分当時の日本の時代はどれぐらいみんな意識してたんですかね、そういうアメリカに行った方々で、おそらく誰かの親戚取ったとか行ったら、でもその時は電話とかスカイプがないから、行ったらすぐに連絡を取れなくなったんですね。だからどうなってるかと、で、まあ、人間は人間で、その目の前に存在していないものはちょっと忘れがちがあるんですね。忘れてしまって、でもこの、まあ、私たちの同じこの三好をいただいている念仏者は忘れてはいけないということを九条武子様を思って、でこれについて書いたんですね。この、まあ、みんながこうアメリカに行って、まあ、ある程度出世したんですね。一世の方々一生懸命働いて、で、まあ、ある程度豊かになってたですね。そのね、1927年の時、何人かが多分そういうアメリカに行ってお金持ちになったとか、そういう話はまた多分日本に、まあ、戻ってきたんですね。でも、面白いのは、その九条武子様は、そのお金持ちになったことは、それで素晴らしいことです。けど、それはこの精神的なところはどうなってるかということを聞きますね。みんながこうアメリカのところにいて、物質上に豊かになっても心の中はやっぱりふるさとが恋しくなったり、やっぱりこういう精神的にこう大変なところもあるかもしれませんね。で、面白いことを書くんですね。で、こう、アメリカの同胞に返して、ね、世界のあらゆる文化を、保有しようとする米国精神の前に、日本人固有の大乗文化の精神を持って、自らの生命を 歯車と育む時が来たですね。こういうアメリカがあらゆる国のところの文化をみんなが歓迎されている国ですね。で、その日本人がそので何を提供できるかと、このアメリカの心広い精神の中に日本人は何をこれを持ってきたんですね。その大乗文化、大乗というのは大乗仏教、大きい乗り物と書くんですね。大乗、その仏様の御教えは全ての衆生が乗って幸せのところに届くような教えですから、それにみんながこの教えを活発して精神的に自分が豊かになるし、この国も豊かになる広い心ですね。その日本のためという心じゃないんですね。この当時は結構その自分の国のための運動が多かったですね。自分の国、アメリカもいろんな国はそういうふうに考えてたんですけど、おそらく日本の中でも日本のため、日本のためとかという声が多かったんですけど、こういう九条武子様は心広くて、すべての生きているもののため、すべての人のため、私たちの同じ念仏をいただいているものが、その遠い家から遠いところに離れている苦しんでいるなと思ってて、それをじゃあ仏様の御教えがあるから、それに帰依して、それに自分の心が豊かになって、自分の周りが豊かになるということですね。で、豊かになるというのはこの物質的に書いてないんですね。精神的に豊かになるのは仏教の御教えですね。まあこの現代の初めにみんなの考え方がちょっと転換しましたね。まあいい意味ではなくて、そういう精神的なことよりは物質的なものにみんな大事にするようになって、自分がお金を儲けて自分の綺麗な家に住みたい、綺麗な洋服を着たいとか、意識がこの現代に入ってからどんどんどんどん強くなってきましたね。で、そのどんどんどんどん強くつつある傾向が始まった頃に、やっぱり精神的な豊かさを忘れてはいけないとおっしゃるのはこの九条武子様ですね。非常にありがたい方ですね。この九条武子様の歌の一つは、実はこの本にも書い入ってますね。この本の226ページに聖夜という歌があるんですね。これは聞いたことありますか？聖夜。昔はよく仏教賛歌として用いることがあったんですけど、まあ、最近は日本語の仏教賛歌は残念ながらちょっと、まあ、歌うことはちょっと少なくなってきまして、でも非常にありがたいことですね。まあ、私はそんなみんなの前に一人で歌うことはできないんですけど、一応これをみんなで読むということですね。まあロマ字になってるんですけど、ここに書いてあるんですけど、まあ、読む前にちょっとこう書いてあることについて非常にありがたいのでみんなで味わいたいと思います。この黒い夜のことを例うんですね。黒い夜で、仏教の中で暗闇は無明というんですね。で、無明といえばこういう目が見る光じゃなくて、その心が光が見えないということですね。で、心が見えない光は仏様の知恵ですね。知恵。だから自分が暗闇に住んでる、暗いところにいるというのは仏様の正しい見教えを気づいていないということですね。気づいていない。その世の中のことですね。まあ当時にたくさん人たちが苦しむ時代でしたね。戦争があったり、地震があったり、貧乏の人たちの中に疫病が流行ったり、大変苦しいことは多分山ほど見てこられた方ですね。だからこの世の中は本当に暗いところがあるんですねと気づいて。で、この、まあ、上のところはなかなか見えないから。でも、こういう暗い中に見たら、点々と光が見えるんですね。光が点々と見えるんですね。星のことですね。星が点々と見えるんですね。というのは、その暗闇の中にいても、 光が見えてくるんですね、点々と。光が常にどこに行っても、その、聖夜を見たら黒い、夜中の空を見たら、どこに見ても光があるんですね。星があって。だいたい暗いんですけど、見えないわけでもないんですね。光が届いてるんですね、自分のところに。で、九条武子様が、その光を仏様の光に例うんですね。そういう、仏様が、ガンジス川より、ガンジス川の砂の数より多い仏様が存在しています。それは私が、今日の法話の初めに読んだ、仏説阿弥陀経の中に説かれていますね。どこに見ても、六方ですね。そういう東、南、西、北、上、下、どこに見ても、仏様がいらっしゃるんですね。九条武子様の心の中に、その暗い、空を見たら、世の中の空を見たら、この、まあ、東見ても、南見ても、西行っても、北見ても、上行っても、星が見えるんですね。だから、どこに行っても、その光が輝いてるんですね。だから、この暗い人生、この世の中、無明の世の中に行っても、やっぱり光が届いてる。というのは、仏様の教えはどこに見ても、その慈悲と知恵が輝いてる。ということですね。これは、まさにこの念仏、仏説、浄土三部経、仏様の御教えをいただいている方が見えることですね。この光。で、その光を自分がこう輝いて暮らそうとしたのは、その九条武子様ですね。自分が偉い偉いということはなくて、でもやっぱりこの大変な方々を見たら助けようとする。謙虚のことですね。とても若い時に往生したんですね。その、これを書いたら翌年、1928年、こういう、2月の7日に亡くなったんですね。そういう、41歳か42歳ぐらいの若い時に亡くなったんですね。というのは、とても危険なところにいたんですね。こういう衛生が悪い。その時の東京の下町、今の東京はとっても発展が進んで、どこに行っても大変な病気を引かないかもしれないんですけど、当時は、日本はまだ先進国になっていなかったですね。アメリカでも、こうサンフランシスコの、貧しいところに行ったら病気を引く確率が高かったですね。で、それで命がけで人を救おうという方は九条武子様ですね。まさにこの仏様の皆を救いたい心をいただいて生きた方でございますね。最後にこの聖夜という歌の日本語を読んで終わりたいと思います。星の夜空の美しさ、誰かは知るや雨の謎、無数の瞳輝けば歓喜に和む我が心、ガンジス川のまさごよりあまたをはする人けたち、夜昼常に守らすと聞くなごめる我が心と、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマンダーブツ、ナマン